てよくお口の疾患は全身に影響するといったことを耳にしますが、実際どのような関連があるんでしょうか。
直接私どものその歯並びとはまた違うんですけれども、もう歯周病とかいう言葉はもう随分一般の方々にも認知されてきていると思うんですけれども、最近はこの歯周病が心臓の疾患であったりとか、あとは妊娠されている方の出産の低体重時につながったりとか、そういう口腔内の細菌が体の方に回っていくというような病気がありまして、またこの歯周病と糖尿病との関係なんていうのも非常に最近注目されているところでございます。そして私どもの噛み合わせの問題になりますと、今度は顎関節症とか全身の倦怠感とか、そういうふうなところと関連しているというふうに考えております。
いろいろな意味で口の中、歯だけではなくこの口というのは健康に保っているに越したことはないということは確かなことのようですね。
はい、
矯正歯科では歯並びをきれいにするというイメージがあるんですけれども、先ほど顎関節というお話もありましたが、どのような実際治療を行っているのが矯正歯科なんですか。
はい、一般の方々には非常にその歯並びきれいな歯並びにするという、こう神秘的なイメージの治療分野であるというふうに理解されていただいていると思うんですけれども、実際はその歯並びが悪いっていうのは、その一つの症状でありまして、歯並びが悪くなる原因っていうのはもう様々でございます。先ほど申しましたその歯周病でも、高齢になってきますと歯周病に罹患して歯がなくなっていきますと、やはり歯並びが崩れてきますし、ご高齢の方だけではなくて、残念ながらそのハンディキャップを持ったお子さんたち、いわゆる先天疾患によってもともとその歯並びが悪いとかいうパターンもありますし、あとは交通事故とかスポーツなんかで、顎の骨折なんかによっても歯並びが悪くなります。で、全部が不整咬合というふうな呼び方をされますので、どれもこれもその歯並び噛み合わせが悪いという治療には変わりないんですけれども、さまざまな原因で歯並びが悪くなっていくと、我々矯正歯科はそのいろいろな不整咬合を全般的に治療していくというような診療科でございます。今うちの診療科で、来ていただいている患者さんたちの、やっぱりその普通に歯並びが悪いだけっていう患者さんっていうのは半分以下かもしれません。あとはさまざまなその問題を持って、噛み合わせ、歯並びの治療に来院されているというようなところが特徴だと思います。
はい、まさに食べる、話す、飲み込むなどの本当に機能回復を目的とした治療も日常的に担当している診療科だということ、ラジオを聴きの皆さんも確認していただきたいなというところです。さて、今日のテーマになっていました噛み合わせと無呼吸の関係ということで、先生、噛み合わせが無呼吸に影響するんですか。
そうですね、これもなかなかご理解できないと思うんですけれども、その歯並びが悪いと言ってもただ凸凹なだけではなくて、上顎や下顎の大きさや位置のバランスが悪いというようなことで噛み合わせのズレを生じている患者さんもかなりの数がいらっしゃいます。そうしますと、この無呼吸と歯並びというふうに言いましたけれども、実際はこの顎の骨の大きさと、これと無呼吸が非常に密接な関係にあるということが、いろいろ診療とか研究なんかで分かってきているということでございます。
顎の形、大きさというと具体的にはどういうことなんでしょうか。
一般的にはその小顔と呼ばれることが結構若い女性なんかにはいいと思うんですけれども、実はその下顎があまりにも極端に小さいと、いわゆる呼吸をする時の気道の容積といいますか、そこがやっぱり極端に細くなってくるんですね。 まあ、そうしますと顎の小さい方は、無呼吸になりやすい特徴であるというふうに言うことができると思います。
ついつい無呼吸という時にアデノイド、鼻の奥ですとか、はい、扁桃腺ですとか、
はい、
その耳鼻科関係の治療に目を向けてしまいがちなんですが、
そうですね、お子さんの場合の無呼吸ももちろんあるんですけれども、お子さんの場合はかなりこのアデノイドが、あの問題になります。ただ一般的にはこの睡眠時無呼吸症候群という、疾患は、中年男性のちょっと太った方に多いというのが、特徴的な一つなんですけれども、このやはり下顎が小さい、上顎が極端に狭い、この両方構造的な問題が無呼吸を引き起こすということでもあります。
なるほど。では先生、その治療というのは具体的にどういうふうなことをするんですか？
はい、一般的には睡眠時無呼吸症候群の治療というのはさまざまな治療法がございます。で、本学で言いますと睡眠医療科の桜井教授の、はい、教室が中心になっていろいろ診断をして、その患者さんの治療、適した治療のところに分散して患者さんを送っていただくということになるんですけれども、一般的には歯科の我々が担当しますのは軽症から中等症の無呼吸の患者さんの治療を担当することが多いです。で、これもいわゆる下顎を寝てるときに落ち込まないように、ちょっと下顎を前に出すようなマウスピースを作ることが多いんですね。それをお休みになるときにお口の中のパジャマとしてつけていただいてお休みになっていただくというような治療がかなり多いです。
そのマウスピースなんですけれども、外れてしまったりこうずれて、大げさな表現ですけど飲み込みそうになったりとかはないんですか？
飲み込むほど小さくございませんのでそれは安心でございます。外れる時はもちろんございますので、そういうふうなトラブルないように1回では終わりませんので何回か調整させていただいて、その上で無呼吸の状態が改善しているかどうかっていうのをちゃんと調べて、その後継続的にお使いいただいているというような治療が多いと思います。
そのマウスピースは下の歯だけに装着するんですか？
いやいや、これはですね、下顎が下がらないようにするために上顎と下顎を両方に一体型のマウスピースなんですね。決して固定するっていうわけじゃなくて、寝てる時にもやはりちょっと口動かされる方の方がやっぱり多いと思いますので、ある程度口を開いたりとかできるような構造を持っているマウスピースをお作りしております。
そのマウスピースというのは保険対象には入っているんですか？
保険対象でございます。
あ、
ただし、ここが特徴的なんですけれども、睡眠時無呼吸症候群という診断はこれは本学ですと睡眠医療科の方で一泊入院で検査していただいて診断つくわけなんですけれども、1時間に5回以上呼吸が停止するというのが診断の条件でございます。で、この5回以上という症状が確認されば歯科での治療は全て保険対象になります。で、以下の方は残念ながらここが問題なんですけれども、この5回ですと軽度になりますので、軽度の患者さんは保険の対象外になってしまうんですね。以下での治療対象は20以上というようにここにちょっと開きが出てきます。そういった背景からも軽症から中等症の患者さんは歯科の方で保険診療でカバーしていくというような連携でやらせていただいています。